期日になって幾多の群衆が彼の周囲を取り巻いたとき、モハメッドは約束通り大きな声を出して向こうの山にこっちへ来いと命令しました。ところが山は少しも動き出しません。モハメッドは済ましたもので、また同じ号令をかけました。それでも山は依然としてじっとしていました。モハメッドはとうとう三度号令を繰り返さなければならなくなりました。しかし、三度行っても動く景色の見えない山を眺めたとき、彼は群衆に向かって言いました。約束通り自分は山を呼び寄せた。しかし、山の方では来たくないようである。山が来てくれない以上は、自分が行くより他に仕方があるまい。彼はそう言ってスタスタ山の方へ歩いて行ったそうです。この話を読んだ当時の私はまだ若うございました。私はいい滑稽の材料を得たつもりで、それを方々へ持って回りました。するとそのうちに一人の先輩がありました。みんなが笑うのに、その先輩だけは、ああ、結構な話だ。宗教の本義はそこにある。それで尽くしていると言いました。私はわからぬながらも、その言葉に耳を傾けました。私が小田原で兄さんに同じ話を繰り返したのは、それから何年目になりますか。話は同じでも、もう滑稽のためではなかったのです。なぜ山の方へ歩いて行かない。私が兄さんにこう言っても、兄さんは黙っています。私は兄さんに私の趣味が徹しないのを恐れて付け足しました。君は山を呼び寄せる男だ。呼び寄せて来ないと怒る男だ。地団駄を踏んで悔しがる男だ。そうして山を悪く批判することだけを考える男だ。なぜ山の方へ歩いて行かない。もし向こうがこっちへ来るべき義務があったらどうだと兄さんが言います。向こうに義務があろうとあるまいと、こっちに必要があればこっちで行くだけのことだと私が答えます。義務のないところに必要のあるはずがないと兄さんが主張します。じゃあ、幸福のために行くさ。必要のために行きたくないなら、と私がまた答えます。兄さんはこれでまた黙りました。私の言う意味はよく兄さんにわかっているのです。けれども、ぜひ、善悪。微臭の区別において自分の今日までに養い上げた高い標準を生活の中心としなければ生きていられない兄さんはさらりとそれを投げ打って幸福を求める気になれないのです。むしろそれにぶら下がりながら幸福を得ようと焦るのです。そうしてその矛盾も兄さんにはよく飲み込めているのです。自分を生活の辛抱と思わないで、きれいに投げ出したら、もっと楽になれるよ、と、私がまた兄さんに言いました。じゃあ、何を辛抱にして生きていくんだ、と兄さんが聞きました。神さ、と私が答えました。神とは何だと、兄さんがまた聞きました。私はここでちょっと自白しなければなりません。私と兄さんと講問答をしているところをお読みになるあなたには、私がさも宗教家らしく映ずるかもしれませんが、私がどうかして兄さんを信仰の道に引き入れようと努めているように見えるかもしれませんが、実を言うと、私は、 ヤソにもモハメドにも縁のない平凡なただの人間に過ぎないのです。宗教というものをそれほど必要とも思わないで漫然と育った自然の野人なのです。話がとかくそちらへ向くのは、全く相手に兄さんという激しい反問家を控えているためだったのです。41。私が兄さんにやられた原因も全くそこにあったのです。事実、私は神というものを知らないくせに、神という言葉を口にしました。兄さんから反問されたときに、それは天とか命とかいう意味と同じものだと漠然答えておいたらまだよかったかもしれません。ところが前後の雪がかり上、私にはそんな説明の余裕がなくなりました。その時の問答は確か霜のような順序で進行したかと思います。私、世の中のことが自分の思うようにばかりならない以上、そこに自分以外の意志が働いているという事実を認めなくてはなるまい。認めている。私、そうしてその意志は君のよりもはるかに偉大じゃないか。偉大かもしれない。僕が負けるんだから。けれども、大概は僕のよりも不全で不備で不審だ。僕は彼らに任されるわけがないのに任される。だから腹が立つのだ。私。それはお互いに弱い人間同士の競り合いを言うんだろう。僕のはそうじゃない。もっと大きなものを指すのだ。そんな曖昧なものがどこにある?私。なければ君を救うことができないだけの話だ。じゃあ、しばらくあると仮定して。私。万事そっちへ委任してしまうのさ。何分よろしくお頼み申しますって。君、車に乗ったら落っことさないように。車屋が引いてくれるだろうと安心して車の上で寝ることはできないか。僕は車夫ほど信用できる神を知らないのだ。君だってそうだろう。君の言うことは全く僕のためにこしらえた説教で、君自身に実行する経典じゃないのだろう。私、そうじゃない。じゃあ、君は全く我を投げ出しているね。私。まあそうだ。死のうが生きようが、神の方でいいように取り計らってくれると思って安心して言うね。私。まあそうだ。私は兄さんからこう詰め寄せられたとき、だんだん怪しくなってくるような気がしました。けれども、前後の勢いが自分を支配している最中なので、また、どうするわけにもいきません。すると、兄さんが突然手を挙げて、私の横面をピシャリと打ちました。私は、ご承知の通り、よほど神経も鈍くできたたちです。おかげで今日まで、あまり人と争ったこともなく、また、人を怒らした試しも知らずに過ぎました。私の呪いせいもあったでしょうが、子供の時ですら親に打たれた覚えはありません。成人しては無論のことです。生まれて初めて手を顔に加えられた私は、その時我知らずムッとしました。何をするんだ。それ見ろ。私には、この、それ見ろがわからなかったのです。乱暴じゃないかと、私が言いました。それ見ろ。 少しも神に信頼していないじゃないか。やっぱり怒るじゃないか。ちょっとしたことで気分の平均を失うじゃないか。落ち着きが転覆するじゃないか。私は何とも答えませんでした。また何とも答えられませんでした。そのうちに兄さんははっと席を立ちました。私の耳にはどんどんはしご段を駆け降りてゆく兄さんの足音だけが残りました。42。私は下女を呼んで、連れのお客さんはどうしたと聞いてみました。今しがた表へお出になりました。大方浜でしょう。下女の返事が私の想像と一致したので、私はそれ以上の懸念を省いて、ごろりとそこに横になりました。すると、遺構の端にかかっている兄さんの夏帽子がすぐ目につきました。兄さんはこの暑いのに帽子もかぶらずにどこかへ飛び出していったのです。あなたのように兄さんの一挙一動を心配する人から見たら、仰向けに寝そべったその時の私の姿は少しのんきに過ぎたかもしれません。これはもとより私の呪い神経の仕業に違いないのです。けれども、ただ呪いだけで説明する以外に、もう少しご参考になる点も混じっているようですから、それをちょっと申し上げます。私は兄さんの頭を信じていました。私よりも鋭敏な兄さんの理解力に尊敬を払っていました。兄さんは時々普通の人にわからないようなことを出し抜けに言います。それが知らない者の耳や教育の乏しい男の耳には、どこかに割れ目の入った鐘の音として変に響くでしょうけれども、よく兄さんを心得た私には、かえって習慣的な言説よりはありがたかったのです。私は平生からそこに兄さんの特色を認めていました。だから心配の必要はないとあれほど強くあなたに断言してはばからなかったのです。それで一緒に旅に出ました。旅へ出てからの兄さんは今まで私が叙述してきた通りですが、私はこの旅行先の兄さんのために少しずつ元の考えを訂正しなければならないようになってきたのです。私は兄さんの頭が私よりはっきりと整っていることについて今でも少しの疑いを差し挟む余地はないと思います。しかし、人間としての今の兄さんは、元に比べるとどこか乱れているようです。そうして、その乱れる原因を考えてみると、はっきりと整った彼の頭の働きそのものから来ているのです。私から言えば、整った頭には敬意を表したいし、また、乱れた心には疑いを置きたいのですが、兄さんから見れば、整った頭、取りも直さず乱れた心なのです。私はそれで迷います。頭は確かである。しかし、気はことによると少し変かもしれぬ。信用はできる。しかし、信用はできない。こう言ったら、あなたはそれを満足な行動として受け取られるでしょうか。それより他に言いようのない私は自分自身ですでに困ってしまったのです。私ははしご段をどんどん駆け降りていった兄さんをそのままにしてごろりと横になりました。私はそれほど安心していたのです。 帽子もかぶらずに出て行ったくらいだから、すぐ帰るに決まっていると考えたのです。しかし、兄さんは予想通り、そう手軽くは戻りませんでした。すると、私もついに大の字になっていられなくなりました。私はしまいに明らかな不安を抱いて立ち上がりました。浜へ出ると、日はいつか雲に隠れていました。薄どんよりと曇りかけた空と、その下にある磯と海が同じ灰色を浴びて、物よく見える中を、妙に生ぬるい風が磯臭く吹いてきました。私はその灰色を彩る一点として、向こうの波打ち際にしゃがんでいる兄さんの姿を白く認めました。私は黙ってその方角へ歩いて行きました。私は後ろから声をかけたとき、兄さんはすぐ立ち上がって、さっきは失敬したと言いました。兄さんは、あてもなく、また止めどもなく、そこいらを歩いたあげく、しまいに疲れたなりで、疲れた場所にしゃがんでしまったのだそうです。山に行こう。もうここは嫌になった。山に行こう。兄さんは今にも山へ行きたい風でした。43我々はその晩、とうとう山へ行くことになりました。山といっても、小田原からすぐ行かれるところは、箱根の他にありません。私は、この通俗な温泉場へ、最も通俗でない兄さんを連れ込んだのです。兄さんは、初めから、きっと想像しいに違いないと言っていました。それでも山だから2、3日は我慢できるだろうというのです。我慢しに温泉場へ行くなんてもったいない話だ。これもその時兄さんの口から出た自嘲の言葉でした。果たして兄さんは着いた晩からしてやかましい隣室の客を我慢しなければならなくなりました。この客は東京のものか横浜のものかわかりませんが、何でも言葉の使いようから判断すると、商人とか請負師とか仲買とかいう分に属する種類の人間らしく思われました。時々不調和に大きな声を出します。傍若無人に騒ぎます。そういうことにあんまり頓着のない私さえ随分へきへきしました。おかげでその晩は兄さんも私もちっとも難しい話をしずに寝てしまいました。つまり隣の男が我々の施策を破壊するために騒いだことにあたるのです。あくる朝私が兄さんに向かって夕べは寝られたかと聞きますと、兄さんは首を振って、寝られるどころか、君は実に羨ましいと答えました。私はどうしても寝つかれない兄さんの耳に、盛んないびきをよもすがら聞かせたのだそうです。その日は夜明けから小雨が降っていました。それが10時頃になると、本降りに変わりました。昼少し過ぎには多少の荒れ模様さえ逃げてきました。すると兄さんは突然立ち上がって尻を端折ります。これから山の中を歩くのだと言います。すさまじい雨に打たれて谷崖の容赦なくむやみに運動するのだと主張します。ご苦労千万だとは思いましたが、兄さんを思いとどまらせるよりも、私が兄さんに賛成した方が手数が省けますので、ついよかろうと言って、私も尻を端折りました。 兄さんはすぐ息の詰まるような風に向かって突進しました。水の音だか空の音だか、何ともかとも例えられない響きの中を、地面から跳ね上がるゴム玉のような勢いでポンポン飛ぶのです。そうして血管の破裂するほど大きな声を出して、ただわーっと叫びます。その勢いは昨夜の隣室の客より何層倍猛烈だかわかりません。声だって彼よりもはるかに野獣らしいのです。しかもその原始的な叫びは口を出るや否やすぐ風にさらって行かれます。それをまた雨が追いかけて砕き尽くします。兄さんはしばらくして沈黙に帰りました。けれどもまだ歩き回りました。息が切れて仕方なくなるまで歩き回りました。我々が濡れネズミのようになって宿へ帰ったのは、出てから1時間目でしたろうか、また2時間目にかかりましたろうか。私はへその底まで冷えました。兄さんは唇の色を変えていました。湯に入って温まったとき、兄さんはしきりに痛快だと言いました。自然に敵意がないから、いくら征服されても痛快なんでしょう。私はただ、ご苦労なことだと言って、風呂の中で心持ちよく足を伸ばしました。その晩は、予期に反して隣の部屋がひっそりと静まっていました。下女に聞いてみると、兄さんを悩ました夕べの客はいつの間にかもう立ってしまったのでした。私が兄さんから思いがけない宗教観を聞かされたのは、その酔いのことです。私はちょっと驚きました。44。あなたも現代の青年だから、宗教という古めかしい言葉に対してあまり同情は持っていられないでしょう。私も小難しいことはなるべく言わずに済ましたいのです。けれども、兄さんを理解するためには、ぜひともそこへ触れてこなければなりません。あなたには興味もなかろうし、また意外でもあろうけれども、それを遠慮する以上、肝心の兄さんが不可解になるだけだから、辛抱してここのところを飛ばさずに読んでください。辛抱さえなされば、あなたにはよくわかることなんです。読んで、そうしてよく兄さんを飲み込んだ上、ご老人方の合点の行かれるようにお宅へ紹介してあげてください。私は兄さんについて過度の辛労をされるお年寄りに対して実際お気の毒に思っています。しかし今のところあなたを通してより他にありのままの兄さんを兄さんの家庭に知らせる手段はないのだから、あなたも少し真面目になって聞き慣れない字面に目をおそそぎなさい。私は水郷で難しいことを書くのではありません。難しいことが生きた兄さんの一部分なのだから仕方がないのです。二つを引き離すと血や肉からできた兄さんもまた存在しなくなるのです。兄さんは神でも仏でも何でも自分以外に権威のあるものを建立するのが嫌いなのです。この建立という言葉も兄さんの使ったままを私が踏襲するのです。それではニーチェのような自我を主張するのかというとそうでもないのです。神は自己だと兄さんが言います。兄さんがこう強い弾丸を下す調子を知らない人が 影で聞いていると少し変だと思うかもしれません。兄さんは変だと思われても仕方のないような激した言い方をします。じゃあ、自分が絶対だと主張すると同じことじゃないかと私が非難します。兄さんは動きません。僕は絶対だと言います。こういう問答を重ねれば重ねるほど、兄さんの調子はますます変になってきます。調子ばかりではありません。言うことも次第に尋常を外れてきます。相手がもし私のようなものでなかったならば、兄さんは最後まで行かないうちに純粋な気違いとして早く葬られ去ったに違いありません。しかし私はそうたやすく彼を見捨てるほどに兄さんを軽んじてはいませんでした。私はとうとう兄さんをそこまで押し詰めました。兄さんの絶対というのは哲学者の頭から割り出された虚しい紙の上の数字ではなかったのです。自分でその境地に入って親しく経験することのできるはっきりした心理的のものだったのです。兄さんは純粋に心の落ち着きを得た人は求めないでも自然にこの境地に入れるべきだと言います。ひとたびこの境界に入れば天地も万有もすべての対象というものがことごとくなくなってただ自分だけが存在するのだと言います。そうしてその時の自分はあるともないとも型のつかないものだと言います。偉大なようなまた微細なようなものだと言います。何とも名のつけようのないものだと言います。すなわち絶対だと言います。そうしてその絶対を経験している人が俄然として反証の音を聞くとすると、その反証の音はすなわち自分だというのです。言葉を変えて同じ意味を表すと、絶対即相対になるのだというのです。したがって自分以外に物を置き、人を作って苦しむ必要がなくなるし、また苦しめられる懸念も起こらないのだというのです。根本義は死んでも生きても同じことにならなければどうしても安心は得られない。すべからく現代を超越すべしといった祭人は、とにかく僕はぜひとも生死を超越しなければダメだと思う。兄さんはほとんど歯を食いしばる勢いでこう明言しました。45。私はこの場合にも自分の頭が兄さんに及ばないということを自白しなければなりません。私は人間として果たして兄さんの言うような境界に達せられべきものかをまだ考えていなかったのです。明瞭な順序で自然そこに帰着してゆく兄さんの話を聞いたとき、なるほど、そんなものかと思いました。また、そんなものでもなかろうかとも思いました。何しろ、私は都学の是非を差し挟むだけの資格を持っていない人間に過ぎませんでした。私は黙々として熱烈な言葉の前に座りました。すると兄さんの態度が変わりました。私の沈黙が鋭い兄さんの矛先を鈍らせた例は今までにも何遍かありました。そうしてそれがことごとく偶然から来ているのです。もっとも兄さんのような聡明な人に一種の思惑から黙って見せるという技巧を弄したら すぐ感化されるに決まっていますから、私の呪いのも時には一徳になったのでしょう。君、僕を単に高節の人と軽蔑してくれるなと言った兄さんは、急に私の前に手をつきました。私は挨拶に急しました。君のような超高な人間から見たら、僕はいかにも軽薄なおしゃべりに過ぎない。しかし、僕はこれでも口で言うことを実行したがっているんだ。実行しなければならないと朝晩考え続けに考えているんだ。実行しなければ生きていられないとまで思い詰めているんだ。私は依然として挨拶に困ったままでした。君、僕の考えを間違っていると思うかと兄さんが聞きました。そうは思わないと私が答えました。徹底していないと思うかと兄さんがまた聞きました。根本的のようだと私がまた答えました。しかし、どうしたらこの研究的な僕が実行的な僕に変化できるだろう。どうぞ教えてくれと兄さんが頼むのです。僕にそんな力があるものかと思いもよらない私は断るのです。いや、ある。君は実行的に生まれた人だ。だから幸福なんだ。そう落ち着いていられるんだと兄さんが繰り返すのです。兄さんは真剣のようでした。私はその時、無然として兄さんに向かいました。君の知恵は遥かに僕に勝っている。僕にはとても君を救うことはできない。僕の力は僕より呪いものにならあるいは及ぼしうるかもしれない。しかし、僕より聡明な君には全く無効である。要するに、君は痩せて竹が長く生まれた男で、僕は肥えてずんぐり育った人間なんだ。僕の真似をして太ろうと思うなら、君は君の背を縮めるより他に道はないんだろう。兄さんは目からポロポロ涙を出しました。僕は明らかに絶対の境地を認めている。しかし、僕の世界観が明らかになればなるほど、絶対は僕と離れてしまう。要するに、僕は図を開いて地理を調査する人だったのだ。それでいて、キャハンをつけて山河を抜消する実地の人と同じ経験をしようと焦り向いているのだ。僕は迂闊なのだ。僕は矛盾なのだ。しかし、迂闊と知り、矛盾と知りながら、依然としてもがいている。僕は馬鹿だ。人間としての君は、はるかに僕よりも偉大だ。兄さんは、また私の前に手をつきました。そうして、あたかも謝罪でもするときのように、頭を下げました。涙がぽたりぽたりと兄さんの目から落ちました。私は恐縮しました。46。箱根を出るとき、兄さんは二度とこんなところはごめんだと言いました。今まで通ってきたうちで兄さんの気に入ったところはまだ一箇所もありません。兄さんは誰とどこへ行ってもすぐ嫌になる人なのでしょう。それもそのはずです。兄さんには自分の体や自分の心からしてはすでに気に入っていないのですから。兄さんは自分の体や心が自分を裏切る癖者のように言います。 それがいたずら半分の出放題でないことは、今日まで一緒に寝泊まりの日数を重ねた私にはよく理解できます。その私からありのままの知らせを受けるあなたにも、とくとご合点が行くことだろうと思います。こういう兄さんと私がよく一緒に旅ができるとお思いになるかもしれません。私にも考えるとそれが不思議なくらいです。兄さんを紙に述べたように頭の中へ畳み込んだが最後、いかに稚鈍な私だってお相手はできにくいわけです。しかし、事実、私は今兄さんとこうして差し向かいで暮らしていながら、さほどに苦痛を感じてはいないのです。少なくとも、旗で想像するよりは、よほど楽なのだろうと考えています。そうして、それをなぜだと聞かれたら、ちょっと返答に差し支えるのです。あなたも同じ兄さんについて、同じ経験をなさりはしませんか？もし同じ経験をなさらないならば、骨肉を分けてあなたよりも、他人の私の方が、兄さんに親しい性質を持って生まれてきたのでしょう。親しいというのは、ただ仲がいいという意味ではありません。わして収まるべき特性を、どこか相互に分担して前へ進めるというつもりなのです。私は旅へ出てから絶えず兄さんの気に障るようなことを言ったりしたりしました。ある時は頭さえ打たれました。それでも私はあなたの家庭のすべての人の前に立って私はまだ兄さんから愛想を尽かされていないということを明言できると思います。同時に、一種の弱点を持ったこの兄さんを、私は今でも、忠心から敬愛していると、固く信じて疑わないのであります。兄さんは、私のような凡庸なものの前に、頭を下げて涙を流すほどの正しい人です。それを、あえてするほどの勇気を持った人です。それをあえてするのが当然だと判断するだけの識見を備えた人です。兄さんの頭は明らかすぎてややともすると自分を置き去りにして先へ行きたがります。心の他の道具が彼の理智と歩調を一つにして前へ進めないところに兄さんの苦痛があるのです。人格から言えば、そこに隙間があるのです。成功から言えば、そこに破滅が潜んでいるのです。この不調和を兄さんのために悲しみつつある私は、すべての原因をあまりに働きすぎる彼の理智の罪に帰しながら、やっぱり、その理智に対する敬意を失うことができないのです。兄さんをただの気難しい人、ただのわがままな人とばかり解釈していては、いつまで経っても兄さんに近寄る機会は来ないかもしれません。したがって少しでも兄さんの苦痛を和らげる縁は、英語に去ったものと見なければなりますまい。我々は前申した通り箱根を立ちました。そうしてすぐにこの紅ヶ谷の小別荘に入りました。私はその前ちょっと構図に泊まってみるつもりで暗に一人決めのプログラムを立てていたのですが、とうとう兄さんにはそれを言い出さずにしまったのです。構図でもまた二度とこんなところはごめんだと怒られそうでしたから。その上、兄さんは私からこの別荘の話を聞いてしきりにそこへ落ち着きたがっていたのです。47 何にでも刺激されやすいくせに、どんな刺激にも耐えきれないといった風の今の兄さんには、そう案めいたこの別荘が最も適していたのかもしれません。兄さんは、物静かな座敷から谷一つ隔てて向こうの崖の高い松を見上げたとき、いいなと言ってそこへ腰を下ろしました。あの松も君の所有だ。私は慰めるような口調でわざと兄さんの興奮を真似てみせました。修善寺ではとんとわからなかった。あの百合は僕の所有だとか、あの山も谷も僕の所有だとか言った兄さんの言葉を思い出したからです。別荘には留守番のじいさんが一人いましたが、これは我々と出違いに自分の家へ帰りました。それでも拭き掃除のためや水を汲むために朝夕一度ぐらいずつは必ず来てくれます。男二人のことですから、見た気は望んできません。我々はじいさんに頼んで近所の宿屋から三度三度食事を運んでもらうことにしました。夜は伝統の設備がありますから、ランプを灯す手数はいらないのです。こういうわけで、朝起きてから夜寝るまでに我々のぜひやらなければならないことは、まあ、床を述べて蚊帳をつるくらいなものです。自炊よりも気楽で感性だねと兄さんが言います。実際、今まで通ってきた山や海のうちで、ここが一番静かに違いないのです。兄さんと差し向かいで黙っていると、風の音さえ聞こえないことがあります。多少やかましいと思うのは、サンゴ樹の葉隠れにギーギーきしる隣の車井戸の響きですが、兄さんは案外それには無頓着です。兄さんはだんだん落ち着いてくるようです。私はもっと早く兄さんをここへ連れてくればよかったと思いました。庭先に少しばかりの畑があって、そこにナスやトウモロコシが作ってあります。このナスをもいで食おうかと相談しましたが、漬物にこしらえるのが面倒なので、ついやめにしました。トウモロコシはまだ食べられるほど身が入りません。勝手口の井戸のそばにトマトが植えてあります。それを朝顔を洗うついでに二人で食いました。兄さんは、暑い日盛りに、この庭だか畑だかわからない地面の上に降りて、じっとしゃがんでいることがあります。時々、カンナの花の匂いを嗅いでみたりします。カンナに匂いなんかありゃしません。しぼんだ月見草の花びらを見つめていることもあります。ついた日などは、左隣の、長者の別荘の境に生えているススキのそばへ行って長い間立っていました。私は座敷からその様子を眺めていましたが、いつまで立っても兄さんが動かないので、しまいに縁先にある草履を突っかけてわざわざそばへ行ってみました。隣と我々の住まいとに仕切りになっているそこは、高さ一軒ぐらいの土手で、時節柄一面のススキが覆いかぶさっているのです。兄さんは近づいた私を帰り見て、下の方にあるススキの根を指さしました。ススキの根にはカニが張っていました。小さなカニでした。親指の爪ぐらいの大きさしかありません。それが一匹ではないのです。しばらく見ているうちに、一匹が二匹になり、 2匹が3匹になるのです。しまいには、あそこにもここにもうるさいほど目に突き出します。ススキの葉を渡るやつがあるよ。兄さんはこんな観察をしてまだ動かずに立っています。私は兄さんをそこへ残してまた元の席へ帰りました。兄さんがこういう些細なことに気を取られてほとんど我を忘れるのを見る私は、はなはだ愉快です。これでこそ兄さんを旅行に連れ出した甲斐があると思うくらいです。その晩、私はその意味を兄さんに話しました。48。さっき君はカニを所有していたじゃないか。私が兄さんに突然こう言いかけますと、兄さんは珍しくあははと声を立てて愉快そうに笑いました。修善寺以後、私が時々所有という言葉を妙な意味に使ってみせるので、単にそれを滑稽と解釈している兄さんにはおかしく響くのでしょう。おかしがられるのは怒られるよりもよっぽどましですが、事実、私の方ではもっと真面目なのでした。絶対に所有していたのだろうと、私はすぐ言い直しました。今度は兄さんも笑いませんでした。しかし、まだ何とも答えません。口を開くのは、やはり私の番でした。君は絶対絶対と言って、この間難しい議論をしたが、何もそう面倒な無理をして、絶対なんかに入る必要はないじゃないか。ああいうふうにカニに見とれてさえいれば、少しも苦しくはあるまいがね。まず絶対を意識して、それからその絶対が相対に変わる刹那を捉えて、そこに二つの統一を見出すなんて、ずいぶん骨が折れるだろう。第一、人間にできることかなんだか、それさえはっきりしやしない。兄さんは、まだ私を遮ろうとはしません。いつもよりは、だいぶ落ち着いているようでした。私は一歩先へ進みました。それより逆に行った方が便利じゃないか。逆とは？こう聞き返す兄さんの目には誠が輝いていました。つまり、カニに見とれて自分を忘れるのさ。自分と対象とがピタリと合えば君の言う通りになるじゃないか。そうかな。兄さんは心もとなさそうな返事をしました。そうかなって君は現に実行しているじゃないか。なるほど。兄さんのこの言葉はやはり呆然たるものでした。私はこの時ふと自分が今まで余計なことを言っていたのに気がつきました。実を言うと、私は絶対というものをまるで知らないのです。考えもしなかったのです。想像もした覚えがないのです。ただ、教育のおかげで、そういう言葉を使うだけを知っていたのです。けれども、私は人間として、兄さんよりも落ち着いていました。落ち着いているということが、兄さんより偉いという意味に聞こえては、面目ないくらいのものですから、私は兄さんより普通一般に近い心の状態を持っていたと言い直しましょう。こういうとして、私の兄さんに向かって働きかける仕事は、だから、ただ、兄さんを私のような人並みな立場に引き戻すだけなのです。 しかし、それを別な言葉で言ってみると、非凡なものを平凡にするという、馬鹿げた意味にもなってきます。もし、兄さんの方で普通の訴えがないならば、私のようなものが、なんで兄さんにこんな問答を仕掛けましょう。兄さんは正直です。腑に落ちなければ、どこまでも問い詰めてきます。問い詰めて来られれば、私にはわからなくなります。それだけならまだしもですが、こういう批評的な談話を交換していると、せっかく実効的になりかけた兄さんを、また元の研究的態度に戻してしまう恐れがあるのです。私は何より先にそれを気遣いました。私は天下にありとあらゆる芸術品、鉱山、大河、もしくは美人、何でも構わないから、兄さんの心をしっかり奪い尽くして、少しの研究的態度も兆し得ないほどなものを兄さんに与えたいのです。そうして、約一年ばかり寸時の間断なく、その全勢力の支配を受けさせたいのです。兄さんのいわゆる物を所有するという言葉は、必強物に所有されるという意味ではありませんか。だから、絶対に物から所有されること、すなわち絶対に物を所有することになるのだろうと思います。神を信じない兄さんは、そこに至って初めて世の中に落ち着けるのでしょう。49。おとといの晩は二人で浜を散歩しました。私たちのいるところから海辺までは約三丁もあります。細い道を通って一旦街道へ出てまたそれを横切らなければ海の色は見えないのです。月の出にはまだ間がある時刻でした。波は存外暗く動いていました。目が慣れるまでは水と磯との境目がはっきりわからないのです。兄さんはその中を容赦なくずんずん歩いていきます。私は時々生ぬるい水に足元を襲われました。岸へ寄せる波のあまりがのしもちのように平らに広がって思いのほか遠くまで押し上げてくるのです。私は後ろから兄さんに下駄が濡れやしないかと聞きました。兄さんは命令でも下すように尻を端折れと言いました。兄さんはさっきから足を汚す覚悟で尻を端折っていたものと言えます。二三軒離れた私にはそれがわからないくらい辺りが暗いのでした。けれども時節柄なんでしょう。避暑地だけあって人に会います。そうして会う人も会う人も必ず何女二人連れに限られていました。彼らは申し合わせたように黙って闇の中をたどってきます。だから、忽然、私たちの前へ現れるまでは、まるで気がつかないんです。彼らがすり抜けるように、私たちのそばを通っていくとき、目を上げて物色すると、どれもこれも若い男と若い女ばかりです。私は、こういう一通に何度か出会いました。私が兄さんから、おさださんという人の話を聞いたのは、その時のことでした。おさださんは、近頃、大阪の方へお嫁に行ったんだそうですから、兄さんは、その酔いに出会った、幾くんかの若い男や女から、おさださんの花嫁姿を連想でもしたのでしょう。兄さんは、おさださんを うち中で一番欲の少ない、善良な人間だというのです。ああいうのが幸福に生まれてきた人間だと言って、羨ましがるのです。自分もああなりたいというのです。長田さんを知らない私は、何とも表しようがありませんから、ただ、そうかそうかと答えておきました。すると、兄さんが、長田さんは、君を女にしたようなものだと言って、砂の上へ立ち止まりました。私も立ち止まりました。向こうの高いところに、かすかな灯火が一つ目に入りました。昼間見ると、その見当に赤い色の建物が、この間隠れに眺められますから、この灯火も、大方その赤い洋館の主がつけているのでしょう。濃い夜陰の色の中に、たった一つかけ離れて星のように光っているのです。私の顔は、その灯火の方を向いていました。兄さんは、また波の来る海をまともに受けて立ちました。その時、二人の頭の上で、ピアノの音が不意に起こりました。そこは、砂浜から一軒の高さに、石垣を規則正しく積み上げた一構えで、庭から浜へ直に通えるためでしょう。石垣の端には、階段が筋交いに、庭先まで刻み上げてありました。私はその石段を登りました。庭には家を漏れる電灯の光が線のように落ちていました。その弱い光で照らされていた地面は一体の芝生でした。花もあちこちに咲いているようでしたが、これは暗い上に広い庭なので、はっきりとはわかりませんでした。ピアノの音は正面に見える洋館の明るく照らされた一室から出るようでした。西洋人の別荘だね。そうだろう。兄さんと私は、石段の一番上のところに並んで腰をかけました。聞こえないような、また聞こえるようなピアノの音が時々二人の耳をかすめにきます。二人とも無言でした。兄さんの吸うタバコの先が時々赤くなりました。50。私は長田さんの続きでも出ることと思って暗い中でそれとなく兄さんの声を待ち受けていたのですが、兄さんはタバコに見せられた人のように、時々紙巻きの先を赤くするだけで、なかなか口を開きません。それを石段の下へ投げて、私の方へ向いたときは、もう話題が長田さんを離れていました。私は少し意外に思いました。兄さんの題目は、長田さんに関係のないばかりか、ピアノの音にも、広い芝生にも、美しい別荘にも、ないしは、秘書にも旅行にも、すべて我々の周囲と現在とは、全く交渉を絶った昔の坊さんのことでした。坊さんの名は、確か、狂言とか言いました。俗に言う、一を問えば十を答え、十を問えば百を答えるといった風の聡明伶俐に生まれついた人なのだそうです。ところがその聡明伶俐が五道の邪魔になっていつまで経っても道に入れなかったと兄さんは語りました。悟りを知らない私にもこの意味はよく通じます。自分の知恵に苦しみ抜いている兄さんには、なおさら通説にわかっているでしょう。兄さんは、全く 立ちたげが煩いをなしたのだと特に注意したくらいです。数年の間、百条禅師とかいう和尚さんについて参禅したこの坊さんは、ついに何の得るところもないうちに死に死なれてしまったのです。それで今度は伊さんという人のもとに行きました。伊さんは、お前のような伊下色相を振り回して得意がる男はとてもダメだと叱りつけたそうです。父も母も生まれない先の姿になって出てこいと言ったそうです。坊さんは両者に帰って普段読み破った書物の上の知識を残らず点検した挙句、ああ、絵に描いた餅はやはり腹の足しにならなかったと探索したと言います。そこで今まで集めた書物をすっかり焼き捨ててしまったのです。もう諦めた。これからはただ粥をすすって生きていこう。こう言った彼はそれ以後、禅のゼの字も考えなくなったのです。禅も投げ、悪も投げ、父母の生まれない先の姿も投げ、一切を放下し尽くしてしまったのです。それから、ある寒弱なところを選んで、小さないおりを立てる気になりました。彼は、そこにある草を刈りました。そこにある株を掘り起こしました。地ならしをするために、そこにある石を取ってのけました。すると、その石の一つが竹やぶに当たって、滑然となりました。彼は、この朗らかな響きを聞いて、はっと悟ったそうです。そうして、一撃に処置を失うと言って、喜んだと言います。どうかして狂言になりたいと兄さんが言います。兄さんの意味はあなたにもよくわかるでしょう。一切の重荷を下ろして楽になりたいのです。兄さんはその重荷を預かってもらう神を持っていないのです。だから吐き溜めか何かへ捨ててしまいたいというのです。兄さんは、聡明な点において、よくこの狂言という坊さんに似ています。だから、なおのこと、狂言が羨ましいのでしょう。兄さんの話は、西洋人の別荘や、ハイカラな楽器とは、全く縁の遠いものでした。なぜ、兄さんが暗い石段の上で、磯の顔を嗅ぎながら、突然こんな話をしだしたか。それは私にはわかりません。兄さんの話が済んだ頃は、ピアノの音ももう聞こえませんでした。潮に近いためか、夜露のせいか、浴衣が湿っぽくなっていました。私は兄さんを促して、また元の道へ引き返しました。往来へ出たとき、私は行きつけの菓子屋へ寄って、まんじゅうを買いました。それを食いながら、暗い中を黙って家まで帰ってきました。留守を頼んでおいたじいさんのところの子供は、蚊に食われるのも構わず、ぐうぐう寝ていました。私は、まんじゅうの余りをやって、すぐ子供を返してやりました。51。昨日の朝食事をしたとき、飯びつを置いた位置の都合から、私が兄さんの茶碗を受け取って、一膳目のご飯をよそってやりますと、兄さんは、また、長田さんの名を私の耳に訴えました。長田さんがまだ嫁に行かないうちは、ちょうど今私がしたように、四十兄さんのお給仕をしたものだそうですね。夕べは性格の点から長田さんに比較され、今朝はまた お給仕の具合で同じ長田さんに例えられた私は、つい兄さんに向かって質問をかけてみる気になりました。君はその長田さんとかいう人とこうして一緒に住んでいたら幸福になれると思うのか。兄さんは黙って箸を口へ持っていきました。私は兄さんの態度から押して大方返事をするのが嫌なんだろうと考えたので、それぎり後を押しませんでした。すると兄さんの答えがご飯を二口三口飲み下した後で不意に出てきました。僕は長田さんが幸福に生まれた人だと言った。けれども僕が長田さんのために幸福になれるとは言いやしない。兄さんの言葉はいかにも論理的に終始を貫いてまっすぐに見えます。けれども暗い奥には矛盾がすでに漂っています。兄さんは何にでも肯定していない自然の顔を見ると感謝したくなるほど嬉しいと私に明言したことがあるのです。それは自分が幸福に生まれた以上人を幸福にすることもできるというのと同じ意味ではありませんか。私は兄さんの顔を見てニヤニヤと笑いました。兄さんはそうなるとただでは済まされない男です。すぐ食いついてきます。いや、本当にそうなのだ。疑られては困る。実際僕の言ったことは言ったことで、言わないことは言わないことなんだから。私は兄さんに逆らいたくはありませんでした。けれども、これほど頭の明らかな兄さんが、自分の普段から軽蔑している言葉の上の論理をもてあそんで平気でいるのは少しおかしいと思いました。それで、私の腹にあった兄さんの矛盾を遠慮なく話して聞かせました。兄さんはまた無言で飯を二口ほど頬張りました。兄さんの茶碗はその時空になりましたが、飯びつは依然として兄さんの手の届かない私のそばにありました。私はもう一点給仕をする考えで、兄さんの鼻の先へ手を出したのです。ところが今度は兄さんが応じません。こっちへよこしてくれと言います。私は飯びつを向こうへ押してやりました。兄さんは自分でしゃもじを取って飯をてこ盛りに盛り上げました。それからその茶碗を膳の上に置いたまま箸も取らずに私に問いかけるのです。君は結婚前の女と結婚後の女と同じ女だと思っているのか。こうなると私にはおいそれと返事ができなくなります。普段そんなことを考えてみないからでもありましょうが。今度は私の方が飯を二口三口立て続けに頬張って兄さんの説明を待ちました。嫁に行く前の長田さんと嫁に行った後の長田さんとはまるで違っている。今の長田さんはもう夫のためにスポイルされてしまっている。一体どんな人のところへ嫁に行ったのかね、と私が途中で聞きました。どんな人のところへ行こうと、嫁に行けば女は夫のために横島になるのだ。そういう僕がすでに僕の才をどのくらい悪くしたかわからない。自分が悪くした際から幸福を求めるのは推しが強すぎるじゃないか。幸福は嫁に行って転身を損なわれた女からは要求できるものじゃないよ。兄さんはそう言うやいなや 茶碗を取り上げて、むしゃむしゃ、てこ盛りの飯を平らげました。ご自分。私は旅行に出てから今日に至るまでの遺産を、これでできるだけ詳しく書いたつもりです。東京を経ったのはつい昨日のようですが、指を折るともう10日余りになります。私の便りを当てにして待っておられるあなたやお年寄りには、この10日が少し長すぎたかもしれません。私もそれは察しています。しかし、この手紙の冒頭にお断りしたような事情のために、ここへ来て落ち着くまでは、ほとんど筆を取る余裕がなかったので、やむを得ず遅れました。その代わり、過去10日間のうち、この手紙に漏れた兄さんは、一日もありません。私は、念を入れて、その日その日の兄さんをことごとくこの一封のうちに書き込めました。それが私の申し訳です。同時に私の誇りです。私は当初の予期以上に私の義務を果たし得たという自信のもとにこの手紙を書き終わるのですから。私の費やした時間は、時計の針で自分の分量を計算してみない努力だから、数字としては申し上げられませんが、随分の骨折りには違いありませんでした。私は生まれて初めてこんな長い手紙を書きました。無論、一気には書けません。事実にも書けません。暇の見つかり次第、机に向かって書きかけた後を書き綴っていったのです。しかし、それは何でもありません。もし私の見た兄さんと私の理解した兄さんがこの一風のうちに動いているならば、私は今より数層倍の手数と労力を費やしても厭わないつもりです。私は、私の親愛するあなたの兄さんのためにこの手紙を書きます。それから同じく兄さんを親愛するあなたのためにこの手紙を書きます。最後には慈愛に満ちたお年寄り、あなたと兄さんのお父さんやお母さんのためにもこの手紙を書きます。私の見た兄さんはおそらくあなた方の見た兄さんと違っているでしょう。私の理解する兄さんも、またあなた方の理解する兄さんではありますまい。もしこの手紙がこの努力に値するならば、その値は全くそこにあると考えてください。違った角度から同じ人を見て、別用の反射を受けたところにあると思ってご参考になさい。あなた方は兄さんの将来について特に明瞭な知識を得たいとお望みになるかもしれませんが、預言者でない私は未来にくちばしを差し挟む資格を持っておりません。雲が空に薄暗くかぶさったとき、雨になることもありますし、また、雨にならずに済むこともあります。ただ、雲が空にある間、日の目の拝まれないのは事実です。あなた方は兄さんが旗のものを不愉快にすると言って、気の毒な兄さんに多少非難の意味を持たせているようですが、自分が幸福でないものに人を幸福にする力があるはずがありません。雲で包まれている太陽になぜ暖かい光を与えないかと迫るのは迫る方が無理でしょう。私はこうして一緒にいる間、できるだけ兄さんのためにこの雲を払おうとしています。あなた方も兄さんから 暖かな光を望む前に、まず兄さんの頭を取り巻いている雲を散らしてあげたらいいでしょう。もしそれが散らせないなら、家族のあなた方には悲しいことができるかもしれません。兄さん自身にとっても悲しい結果になるでしょう。こういう私も悲しゅうございます。私は過去10日間の兄さんを書きました。この10日間の兄さんが未来の10日間にどうなるかが問題で、その問題には誰も答えられないのです。よし、次の10日間を私が受け合うにしたところで、次の1ヶ月、次の半年の兄さんを誰が受け合えましょう。私はただ過去10日間の兄さんを忠実に書いただけです。頭の鋭くない私は読み直す暇もなく、ただ書き流したものだから、そのうちには定めて矛盾があるでしょう。頭の鋭い兄さんの原稿にも気のつかないところに矛盾があるかもしれません。けれども、私は断言します。兄さんは真面目です。決して私をごまかそうとしてはいません。私も忠実です。あなたを欺く気は毛頭ないのです。私がこの手紙を書き始めたとき、兄さんはぐうぐう寝ていました。この手紙を書き終わる今も、またぐうぐう寝ています。私は偶然兄さんの寝ている時に書き出して、偶然兄さんの寝ている時に書き終わる私を妙に考えます。兄さんがこの眠りから永久覚めなかったら、さぞ幸福だろうという気がどこかでします。同時に、もし、この眠りから永久覚めなかったら、さぞ悲しいだろうという気もどこかでします。